今日はイザヤ書59章です。このところには罪からの救いが語られています。一節に、見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではないとあるわけですけれども、何から救うのかというと、実は2節のところに、あなた方の咎、またあなた方の罪と出てきているわけです。私たちの心の中にある罪、そしてまたこの咎、自分自身の良心を苦しめ、そして喜びがない、そういう中から神様は私たちを救ってくださる。罪といっても、それはこの世の犯罪のことではないわけです。むしろ私たち自身が神様から離れ、そしてまた祝福のないような生き方をしている、それは4節の後半を見ると、虚しいことに頼り、嘘を言い、邪悪をはらみ、不正を生むというこの言葉に表されているのではないかと思います。そしてその姿は、8節を見ると、彼らは平和の道を知らず、その道筋には公正がない、自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らない。平和、すなわち心の平安がない、また公正、正しいことを行うということもないわけです。ニュースを見るならば、まさに本当にこの公正がなく、全く自分勝手にやってるっていうような、そういうことを私たちは見聞きしますし、またそれがもう犯罪となってしまうっていう姿がこの世にはあるわけです。9節の後半にも、私たちは光を待ち望んでいたが、見よ闇、歩くのは暗闇の中、まさにそのような状況がこの世にはあるんではないかと思います。もちろんこの暗闇というのは物理的な暗闇ではなくて、もう心の暗闇、平安がない、喜びがない、そのような姿であるわけです。12節を見ると、それは私たちの背きが見前で多くなり、私たちの罪が不利な証言をするからだ。背きと出てるわけですけれども、13節には、私たちは主に背き、主を否んで私たちの神に従うことをやめ、その背きは何かっていうと、ただ単なる人に対する背きではなくて、神様に対する背きであり、そしてまた虚しい生き方がそこにあるわけです。14節に、こうして公正は退けられ、正義は遠く離れて立っている。もうまさに、もう公正から離れ、また正義も遠ざかっている。一体何が正しいのか、何が真実なのか、もうわからないような混沌としたこの世の姿があるわけです。そしてまたそれに対して私たちはどうなのか、私たちにもそのようなことが起こってくるならば、私たちは一体何のために生きているのかわからないようなものになってしまうわけです。16節を見ると、主は人がいないのを見て、取りなす者がいないことに唖然とされた。そのようなもう不正、そしてまた不義、そういうところから救う者がいない、取りなす者がいないとここではあるわけです。その間に入って、そして神様にもう一度立ち返っていく、導いてくれる者がいない。イザヤの時代はまさにそういうような時であったわけですけれども、それは今日においても同じことではないかと思います。私たちにこの神様に立ち返るように進める者が果たしてどれだけいるだろうかということを思います。しかし16節の後半を見ると、それでご自分の身腕で救いをもたらし、 ご自分の義を伝えとされた。ご自分の身腕、またご自分の義という言葉があるんですけれども、これはイエス・キリストを示している言葉であると言われています。もうイエス様が私たち、また全てのものに救いをもたらされる、そしてご自分の義を支えとされた。神の義とは何か。それはまさに十字架によって罪を許す、罪をあがなうということであるわけです。17節に、主は義を鎧のように着て救いの兜を頭にかぶりという言葉が出てくるわけですけれども、エペソ書の6章を見ると神の武具のことが語られています。そのところにも信仰によって身につけるものが語られているわけですけれども、しかしこれはまさにイエス・キリストによって与えられるものであり、また私たちも信仰によって自らを守っていく必要があるわけです。しかし神様は私たちにご自身の義、また私たちに対する救いを必ず与えてくださり、私たちを罪の滅びの中から救い出してくださる方であるわけです。19節を見ると、そうして西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。神様は黙ってはおられないわけです。やがて全世界にご自身の皆、そしてまたご自身の栄光を表してくださる時が必ずある。そのことが約束されているわけです。今このことは起こってはいないわけですけれども、しかしイエス様が再臨される時に、まさにこの19節のことが確実になされていくわけです。19節の終わりには主の息とあるわけですけれども、この息というのは霊であり、もうまさにご聖霊が豊かに働いてくださるその時がある。一つのその姿は、あのペンテコステの時に聖霊が下られた時に、弟子たちは力を受けて大胆に十字架を語っていったわけです。しかし終わりの時になると、それよりもさらに大いなることが必ず起こってくる。私たちはそのことを期待するものでありたいと思いますし、何よりも私たち自身がこの罪から救われ、そしてまた主の清きに預かっていく。20節のところに、シオンには贖い主として来る、ヤコブの中の背きから立ち返る者のところにとあるわけですけれども、シオン、すなわちこれはエルサレムのことですけれども、贖い主、その罪を許す、代価を払って買い取って神のものとしてくださる。そしてまたヤコブと言われているわけですけれども、ヤコブは押しのけるもの、まさにこの肉で生きているクリスチャンの姿を表すものであるわけですけれども、背きから立ち返る、そのことが約束されているわけです。すべてのものが神様に立ち返っていく、そのことを私たちは期待したいと思いますし、まず私たち自身が罪からの救い、そしてまた自らがまた清められて神のものとせられる、その約束に私たちは従うものでありたいと思います。21節には、彼らと結ぶ私の契約ということを神様は言われています。それは私の霊、そして私の言葉あるわけですけれども、私の霊とはすなわちご聖霊であり、私の言葉はこの聖書ということになるわけです。今神様は私たちに聖書を与えてくださる。そしてまたこの聖書の理解は、実は私たちの力によるのではなくて、むしろご聖霊がこの聖書の言葉、神の言葉を解き明かしてくださる。これが神様の私たちに与えてくださった契約ということになるわけです。 私たちは日々この神様の御言葉、聖書を読み、またご聖霊が私たちにこの聖書の意味を明らかにしてくださる。私たちは神様に従い、やがてのその栄光に預かるものとさせていただきたいと思います。